はい、ということでお便りがでございます。
はい、お願いします。
まずはですね、じゃあこれまあ時期的にもいいんじゃないですかね。
はい、
読みたいと思います。夜ご飯さんからいただきました。
夜ご飯さん、ありがとうございます。
岸本さん、林さん、奥様、いつも楽しく見させていただいております。
はい、
お盆になると思い出す猫の話を聞いてください。
はい、
私は中学生の時、家の前に捨てられていた三毛猫の子猫を保護しました。
うん、
里親探しをしたのですが、子猫のもらい手が見つからず我が家で飼うことになりました。
うん、
それから十数年後、当時付き合っていた一人暮らしの彼氏が軽い気持ちで飼い始めたアメリカンショートヘアを彼氏と別れる時に譲り受け、
うん、
私の実家で飼うことになりました。
うんうん、
先住の三毛猫にとって若い猫が鬱陶しかったようで仲良くはできず、はい、
うん、
アメショーの方は仲良くしたそうにしていましたが、シャーシャー威嚇されるので一定の距離をとって遠くから三毛猫を見ているという感じで1年が過ぎた頃、三毛猫が亡くなってしまいました。
あらら、
仲良くはしてもらえなかったけど、三毛猫が亡くなってからとても寂しそうにしていたのでかわいそうだなと思っていたら、知り合いの人から子猫をもらってくれないかと連絡があり、我が家でもう一匹猫を飼うことになりました。
うん、
がその後なかなか連絡が来ず、そうこうしている間に近所の人が子猫をもらってほしいとグレーの可愛い子猫を連れてきたんです。
うん、
早速アメショーに会わせてみたら、シャーシャー夫婦威嚇しまくり、
うん、
実家は自営業をしていて、たまたまその時に来ていた取引先の人がアメショーの威嚇を見ていて、もしよかったら私がもらってもいいかしら、可愛いからぜひ飼いたいと言ってくれたので、そのグレーの子猫は取引先の人にもらわれてきました。
うん、
その後知り合いの人が真っ白の子猫を連れてきましたが、グレーの子猫の時に威嚇しまくりだったので今回もダメかなと思っていたら、合わせた瞬間アメショーは真っ白の子猫をベロベロ舐めまくり、仲良くできてよかったなぁとその真っ白を飼うことにしました。
うん、
アメショーと真っ白はその後もとても仲良く、いつも2人で遊んでいましたが、
うん、
数ヶ月後の8月13日突然真っ白の顔つきが変わり、アメショーを威嚇するようになってしまったのです。近くにアメショーが来るとシャーシャーと威嚇しまくり、いつも食べてるご飯も全く食べない真っ白、
うん、
なんか変と思って見ていたら、ん？この感じはあの三毛猫っぽいと気づいた母が、うん、三毛猫が好んで食べていたシラスとカツオ節ご飯を出してみたら、真っ白はバクバクと食べたのです。
うん、
真っ白は市販の猫缶かカリカリしか食べたことがなかったので、この時が初めてのシラスとカツオ節でした。
うん、
その後も三毛猫が大好物だったゆでエビを揚げるとすごい勢いで完食、真っ白がなくなった三毛猫っぽくなって真っ白がなくなった三毛猫っぽくなって3日目の8月15日の夕方、
うん、
しらすとかつお節ご飯を揚げても食べず、大好物のエビも食べない、
うん、
真っ白の顔つきがいつもの真っ白に変わっていました。
うん、
アメショーに威嚇もせず、いつものようにスリスリ寄っていたけど、3日間シャーシャー威嚇されまくりだったアメショーは真っ白の変わりようにドギマギしていたのがちょっと可愛かったです。
うん、
結局三毛猫がお盆に帰ってきた憑依したのはその1回だけでしたが、とても不思議な出来事でした。
うーん、
さらに余談ですが、先月我が家で飼っていた猫が亡くなってしまいました。うん、もうすぐお盆、遺骨をリビングに置いてありますが、お盆に骨をコツコツとか鳴らしてくれないかなと淡い期待をしている私です。
うん、
長文読んでくださりありがとうございましたということでいただきました。
ありがとうございます。
まあ平たく言うとお盆に昔飼っていたその犬猿の中だった子猫が、うん、まあ憑依してきたんじゃないかみたいな、うん、話ですよね。
でも猫が猫に憑依するってなかなか聞かない話ですよね。
そう、ちょっと珍しいなと思ってさ、
なんか動物霊が人間にとかやったらね、なんかよく聞く話ですけど、うんうん、動物が動物にってなんかすごいな。確かにさ、
うん、
動物って飼ってる人やないと
分かんないよね。
そうそう、おかしくなったポイントって分からんけれども、
うん、
あるのかもね。
でもさ、そのめちゃくちゃ仲良かった猫同士が急に喧嘩してるとかさ、仲悪くなるってのは全然あり得ると思うんだよね。
う
ん、
そう思います。
そのなんかきっかけにとかっていうのあると思うんだけど、うん、やっぱその 食べてた餌が変わるとかっていうのはかなり変わってるし、でしかもその後ね、あの顔つきが変わったって、うん、その人間側も分かってる感じ、うんうん、なんか変だなっていうのが分かるレベルっていうのはちょっとやっぱ変わってるよね、うん、憑依なのかな、
ね、いやこれはなんか聞いたことない話やし、そうそう、なんか、ね、面白い、すごく
興味深いよね、
うん、
だから猫もお盆があって、
うん、
猫に来るんだってことだよね、うん、簡単に言うと、
いや本当に、
うん、
そんなことあったっていいじゃないっていう話なんだけど、今まで思いつきも、
う
ん、
そう意外と
思いもしなく
って、もう盲点だったよね、うん、あんまないような、
なんか、うん、動物霊が会いに来た時ってさ、
うん、
まあ、幽霊もそうっすけど、うっすらそこにいる感覚が分かる、獣臭くなるとかって言ったりするじゃない、
うん、
確かに。でもこの霊の霊が猫そのものに取り付くって、いやこれすっごい勉強になったな、
うん、
面白い、はい、すんごい面白い本当に。
そうね、なんか俺も珍しいパターンの話と思って、はい、よかったです。
あのさ、あ前キョウさんが話したさ、
うん、
逆というかちょっとちゃうんすけど、
逆、
うん、キョウさんが前なんか、お便り読んで話してた、
うん、
お猿さんが頭を下げたみたいな回あったじゃない。
お猿さんが頭を下げた、
うんうん、お猿さんが会釈したみたいな、
うんうん、
人間が猿に取り付いたことはない？
人間が猿に取り付く、うん、だからあるかもね。
だから逆よね、うん、動物霊が人間じゃなくて、うんうん、人間がもう動物に取り付いたみたいな、
うんうん、
かそれもちょっと面白い。
だってあるじゃん、その無機物だってあるわけじゃん、
うん、
まあね、人形とかさに人間が取り付いたとかって話があったりとかするぐらいだから、はいはいはい、うん、まあ動物でも全然あっていいよね、うん、
まあね、
う
ん、いや面白いわ、
うん、まあそういうちょっとお盆っぽい話だったので、選びました、はい、ありがとうございます、
ございます、
じゃあこれいこうかな、はい。岸本様、林様、奥様、いつも楽しく拝見しております、オカルトネーム元日本代表の山本と申します。
ありがとうございます。どの
いやどの山本
どの競技の日本代表なんか知りたかったんですよ、うん、
父の体験談が怖かったのでお便りしました、
はい、
弱り目にたたり目的な話です、うんうん、父は40歳頃に大病を患い手術することになりました。当時幼かった私は知らなかったのですが、医者からもしもの可能性があるので覚悟しておいてくださいと言われていたそうです、
うん、
私の前では気丈に振る舞っていた父ですが内心すごく怖かったと思います、入院しいよいよ手術前日になりました。手術は体力が大事なので早めに寝ようとしたのですがなかなか眠れません。死ぬかもしれない、もう家族と会えないかもしれないという怖い考えが頭をよぎります。夜中12時頃に尿意を催しトイレに行きました。病室の手前まで戻ってきてふと自分のベッドを見ると知らない人が腰掛けています。その人は20代ぐらいの男でベッドに座って宙を見つめていました。父は病室を間違えたかなと思い入り口のネームプレートを確認しましたが間違いなく自分の病室です。再び中を覗くとやはり男が座っています、
うん、
怖くなった父はナースステーションに駆け込み看護師に来てもらいました。しかし病室に戻ると男の姿はありません。部屋中を探しても隠れている気配もありません。看護師さんにとにかく明日手術なので寝てくださいと促され父は再びベッドに入れました。当然眠れるわけがありません。とりあえずベッドで目をつむり少しでも体力を温存しようとしました。数時間が経ちうつらうつらとしていた時です。何気なく目を開けると目の前に男の顔がありました、
うん、
先ほどの男がベッドサイドに立ち父の顔を覗き込んでいたのです。父がギャーと絶叫しそれを聞いた看護師が駆けつけ男を取り押さえました。どうやら隣接している精神病棟の入院患者さんが抜け出して徘徊していたようです、
うん、
心霊ではありませんが命に関わる大手術の日に夜中に男に顔を覗かれる恐怖、こんな弱り目にたたり目なことあるのだなと驚きました。その後手術は成功し父は元気に暮らしています、長文失礼しました。目を通していただけると幸いです、これからもご活躍をお祈りしてますということでいただきました。
はい、
まあ、元日本代表ということで、ね、いただいておりますけれど、
はい、
まあ手術前でにね、
うん、
まあかなり恐怖体験をしてしまうという、まあ、ついてないという感じですけどもね、うん、まあ、これでもだからあれよね、本当タイミングよね、その
そうっすね、
別に手術前じゃなければ、うんうん、まあまあっていう、しょうがないかなとかでいう話だけど、
まあ怖いけどね、
これだけね、追い詰められてるタイミングでこういうことされると、もう多分、う
ん、いやほんまにね、
メンタル的にやられるよね、
うん、神経が敏感というか、
うん、
いろんなものがちょっとまあストレスな時にね、そんなんがあったら、
手術ってお前したこと結構ある？
結構あるっていうのはあれですけども、俺は手術？
もういいよ、こういう感じの、
うん、
俺最近あったからさ。
あ、そうですね、
うん、
お手術ってあった今まで？
全身麻酔
するみたいなやつ。いやいやいや、ないです、ないです。
ないか、
親知らず取ったぐらい、
うんうん、
手術じゃない
の？まあそれでもちょっと前日緊張するぐらいの感じ、うん、
でもした、うん、すごい、そんぐらい。
やっぱね、全身麻酔するのってね、うん、すげえ緊張すんのよ。
怖いんだ。
あのね、理屈では大丈夫だろうなってなんとなく分かってるんだけど、うん、やっぱその意識を完全になくなる瞬間っていうか、うん、それを想像するとね、結構信用できないなとかって思っちゃうと、怖くなるね。
僕はもう口の中だけやったんで、それでも怖かったもん、歯を砕く音とか。
あ、それはまあ
親知らず、
それ逆にあるよね、意識ある方が怖いパターンもあるよね、うん、まあ、ね、
か説明が怖いじゃない。
うん、
肉を切り開いて、そこでパカッと開けて、そうそうそう、で歯を砕いて取り出そうと思います、
うんうん、
まあ、何やそれ
いやいや、
何を言うとんねんこの人って
拷問だよな、
思ったもん、うん、でも、もう怖いよね、全身麻酔と大きい手術はね。
そうね、
うん、松川も怖いもん。奥さんの、まあ、ちっちゃいんですけど手術があって、うん、都内の病院行ってやっぱ待ってる時ほんま怖かったもん。
うん、まあなんかさ、やっぱ結局のところ 100% って絶対ないからさ、
ないないないない、
どうしても失敗リスクを考えちゃうよね。
前さ、むちゃくちゃもうほんと怖かったのが、
うん、
奥さんのおじいちゃんの時に、うん、手術が失敗したらその時が命日になるんですよって言われた瞬間があって。
それは誰に言われたの？
お医者さんに。
すごいこと言うね。
なのに手術受けるんですかって言って、
うん、
手術受けない方がいいと私は思いますみたいな、
うんうんうん、
本当に成功率がないんで、
すごいこと言うね、
あまりにも低いんで、
うんうん、
失敗したら命日になるんですと、
うん、
それでもいいんですかって、おじいちゃんすんごい強い人なんで、
うん、
お願いしますって言って、もうほんまになんて言うんだろう、すぐ返したんですよ、
うん、
その家族に。
もうだから腹くくってるんだろうね、
うん、そうそう、先生は信頼してるんでっていう、うん、あん時のお医者さん、まあそれは分かるんですよ、
うん、
失敗したら命日っていうのは、
うんうん、
ほんま怖くって。
まあそれはそうだけどなってことよね。
そう、うん、それっても信頼やからな。
まああとやっぱなんていうか、自分自身の腹のくくり方だよ ね、まあ、ね、なんか
おじいちゃんはすんごい強い人だったんで、
うん、
いやそう、
まあでも迷うかな。
そう、俺がもしあれ自分やったら、ちょっと 1日2日待ってくれって
言って考えさせてってなるよね。
何も決まらんと、
うん、
誰か決めてくれって言いそう。おじいちゃんほんまに強い人だったから、うん、全部自分で決めちゃう人で、
まあそれを決めさせられるやつも大変だけど、ま
あね、でもなんか相談はあるじゃない、
うん、
でもなく、
まあね、
すごかった、うん、その場で決めたから、えって言ってたもん、お医者さんも、えっ、ご家族と、
聞いてました話みたいな、
ご家族と相談していただいて、もう後日でも、うん、いや、してください、
うんうん、
先生も信じてるんでって言ってたのが、ほんまかっこいいっていうか、すごいなって思ったね。
うん、
まあ名医なんでね、その人も、
うんうん
うん、分かるけどっていう。だから分かる、手術を控えてる人の
メンタルっていう
かね、メンタルっていうのは、
いやもうでもさ、まあ、前日ぐらいはマジでゆっくりさせてくれよって思うよな。
うん、そうそう、
俺日にち変えるかも、下手したら。
あも
う、
まあまあね、
今日やめてって言うかも。
嫌になるよな、
うん、そういうトラブルはマジで受けたくないね、うん、
ちょっと待ってって、ちょっと待って
ついてねえって思うもん多分
一回家帰らせてって言うかもしれない、うん、確かに
リセットしたいもん、
うん、確かにそうやわ、嫌やわ、
なんか嫌な流れとか俺は考えちゃうもん、ギャンブル思考だからさ、
確かにね、
この流れ失敗の気配じゃない、うん、みたいな、
フラグになっとらんこれ、そうそうみたいなね、
多分 そう、原価ついじゃうな、そういうのって。結構ね、俺は
もう、うん、あのめちゃくちゃ神社行っちゃいそう。まあ大きい手術やったら、うん、なんか縁切りとかさ、ね、病との縁切りとか行きそうやな。
なんかそのまんまやりたくねえと思うかな、ね、
リセットしたいわ確かに、
うん、っていうね。まあ、うん、まあ運だね、あんまついてないなって話です、ね、
いや、ほんまね、
はい、
うわ怖い怖い。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあ次行こうかな。はい、ヤシャガラスさんからいただきました。
ありがとう
ございます。いつも動画楽しく見てます。これはつい最近起きた話なのですが、私は建築営業マンで、その日は夜遅くまで山の中で建築作業をしていて遅くなったので、
うん、
山の中のとあるホテルに泊まりました、
はいはい、
夜寝ようと思ったら駐車場からかなり大きな音でクラクション音を断続的に出し続けるバスがいたので、
うん、
迷惑だと思い注意しに行きました。
お
バス付近まで行くと急にクラクションが止まりました。止まったので戻ろうとバスから離れるとまたクラクション音。運転手を見ようと窓を覗くとそこには誰もおらず、おかしいのはそれだけではなく窓ガラスも割られていて明らかに使われていないであろうと思うくらいボロボロでした。怖くなりホテルを出ようと考えましたが眠気もあり疲れていたのでそのまま泊まることにしました。その後はクラクションが鳴ることはありませんでした。朝起きて従業員に昨日の出来事を話すと、いや昨晩バスなど駐車場にございませんでしたよと不思議そうな顔で話してくれました。見間違いだったのかと思いそのまま家に帰り、次の日また同じ場所で仕事があったので山の現場に車を走らせていると不思議なことに気がつきました。明らかにおととい通った場所なのにそのホテルはどこにもありませんでした。いまだにあの体験何だったのか分かりません。長々とすいません。今後の活動も期待しておりますということでいただきました。
はい、不思議。
まずだから山の中で、ね、建設作業しててホテル泊まろうって言って泊まったらなんか駐車場からクラクション音がブワーっとするバスがいて、うん、なんじゃこいつってので注意しに行ったら、うん、まあ、あのバス自体がなんか
ないと、
あの運転手がいないし、うん、窓が割られていると、うん、なんだこのバスって言ってホテル戻って寝て、で帰ったらバスがなかったって話が出てきたのと、うん、実際その場所をもう一回行ったらホテル自体ももうなくなっていたという、うん、だから何もないんですよ。
え、何もないの？
何もないでしょ、だってホテルもなきゃバスもないんだもん。
泊まったんだよホテルには。
泊まってるよ。
え、どこ、え、何階のエリアに泊まったのこれ。
山の中のとあるホテルに泊まりました。
そうですよね、
建築作業が遅くなったからね。
ホテルすらないんですよね。
ホテルがだからなくなってたと。
え、
一昨日だからね。2日でホテルってなかなか移動できないから。
うん、
うん、
いやなんか、え、
なんかこれさ前なんかで聞いた話にちょっと似てない？
まどかひろしさん。
あ、そうだそうだ、芸能人だ、
うん、
そうそうそう、こんな感じだったよね。
うん、こんな感じだった。
なんか
振り返ったらなくなって
たみたいな。なくなってたみたいな、うん、まあ振り返ってるほどのタイムリーさはないけど、
うん、
2日後だからね。
変だね、変ですね。いやもう何もだって。え、何それ。
まあだから異世界的なとこ行ってたとしか考えられないよね。
うん、そうですね、
場所はあるわけだから、
うん、
同じところを通って、
ホテルがない世界線からある世界線に行っちゃって、
うん、
でそこで寝泊まりして帰るんだけれどもどっかでまた元の世界線に戻っちゃって、
うん、
ないってことよね
かなって思うよね、
うん、
でそっちの世界線の方ではバスがあるっていうこと、
はい、としかでも
まあまあそうね、
うん、
だって理屈をつけんであればそんな感じよね。
2日でホテルはなくならないからね。
うん、
いやわけわからんわ。
まあそうね、他あんま思いつくのないな、うん、こんな感じ
って。すごい体験だな。
これもいわゆるあれよね、だから山の中だから狐にとか
タヌ
キみたいな ね、 みたいなね系の話に近いよね。
確かに確かにそれはあるかもしれないわ、
うん、やっぱ山の中の話はこういうの多いな、うん、なんか理不尽になんかもうよくわかんない状態にされるっていうか、うんうん、
でも やっぱりさ、その山の中でよくある話がさ、山の中で灯火じゃないけど火を見るって言うんですよ、
うん、
キツネ火とかって言われたりとか、うんうんうん、まあいろいろ呼び方はあるんですけど、
うん、キトガマ的な、
そう、変なあるよね。
これだからちょっと一個思ったのはさ、うん、建築作業してたっていうところなの、うん、山の中で、
はい、
だからなんかその壊しちゃいけないとかさ、
あの、
はいはい、そのキツネとかタヌキにとっての
、うん、ポンポコじゃないか、完全に
聖地をねやったらのかもしれないよね。
山切り崩して、うん、
そこは
リゾート地にしようとしてるとのを止めようとしてるポンポコ一団じゃないか、
うん、かなっていう
完全に
感じあります
けど、はい、確かにね、はい、ゴルフ場かあれはね、うん、確か
だから多いのかな、山の階でそういうなんか任される系が、
はいはい、足を踏み入れてはいけないところを山切り崩そうとしてるから任されて、
そう
おかしくされたみたいなね、
みたいな話かなとかね、うん、ちょっと思いますけど、
山に神はまだ残っているとかって言うしね、
うんうん、岸本さん
何
岸本さん、広瀬さん、
おい
広瀬さんの奥様、
おい
こんにちは、
誰やねん、
いつも楽しく見させていただいております
。おい知らん、おニューメンバーおるやないか2人、新しいメンバー入れられたら名前ちょっと変えんかい、ほんで広瀬って、
現在
誰やねん、
現在
入れるか、おい何でやねん広瀬おらんのに聞いてられるか、俺早瀬やっちゅうねん、
現在
誰やねん、ほんで広瀬は
ヨーロッパに在住しております、
はいはい、
音楽家の柊木リツかな、
リツ
と申します。私が日本にいる時だけに起きる原因不明の現象についてお話しさせてください。事件などという大きなものではありませんが、それは突然後ろに誰もいないのに左肩を叩かれる現象です、
うん、
家の中でも街を歩いていても電車で座っていても突然左肩をトントンと2回叩かれるのです。ぴったり毎回2回であり、さらにそれは人間に肩を叩かれる感触と全く同じで、ついつい振り向いてしまっていました、
うん、
そして振り向いても誰もおらず、代わりにその直後に首筋に激痛が走り、しばらく動けなくなります、
はい、
私はバイオリニストでもあるので、もしかしたらこれは首や肩の不調なのかもしれないと思い、整体師さんにこのことを話したのですが、その不調は初めて聞いた、もしかしてなんかついてんじゃないのと言われるばかりでした。そんな現象は月1ほどの頻度で起きていましたが、それも5年前ピタリと止んだのです。5年前、それは私が日本を出てヨーロッパの大学に入った時期です、
うん、
肩や首の不調なら練習量が増えた今の方がこの現象が起きやすいと思うのですが、むしろ全く起きなく存在を忘れていたくらいでした。しかし去年の夏、久しぶりに肩を2回叩かれました。それはコロナやもろもろのせいでしばらく日本に帰れなく、久しぶりの帰国でした、
うん、
ゆっくりと実家の自室で休んでいたところ、トントンと左肩を2回叩かれたのです。振り返ると激痛が走ることを忘れていた私は、何？と後ろを振り向き、久方ぶりの痛みを味わいました、
うん、
めちゃくちゃ痛かったです。そして現在未だヨーロッパにて勉強していますが、左肩を叩かれる現象は起きておりません、
うん、
きっとヨーロッパの空気が肩に合っているのでしょう。多分私自身、幽霊や超常現象などは信じない人なのですが、周りには幽霊の匂いが分かる後輩や、幽霊を正座させ説教して退散させた憲法家のおじさん、霊感があるらしいピアニストなどなど、楽しい方や話がたくさんありますので、また機会あれば投稿させてください。お読みくださりありがとうございました。
ありがとうございました。面白い、
すごいねこれ、うん、ヨーロッパでは大丈夫だけど日本に来ると必ず起こる、
うんうん、
怪奇現象ですよ。
なんか海は越えられないんですか。
いやだからこれさ、これなんかすごいいろんな、
うん、
なんていうか検証に使えそうな話っていうかさ、
う
ん、
そうですよね、
日本のいる時、土地にいる時だけ狙われるとかってこと、
うんうん、
だとしたら海外逃亡できるっていう可能性を感じるよね。
なんかさ、前これもなんかで話したんですけど、
うん、
スピードで負けるって言ったよね。
言ってた、なんだっけそれ、
なんかの芸能人じゃない、そう、車で巻いたみたいな話ありましたよね、うん、
あったあった。
スピードとか距離で負けるんじゃない
ね、
うん、
それ思ったらさ、
うん、
あれよね、本当になんか払えないとかさ、
うん、
いろいろ言ってる人っていっぱいいるじゃん、
いる、
こういうい
るいる、
うん、怪奇現象困ってるって、うん、そのいろんな人さ、
うん、
試してみて、それでダメならもう海外行くっていうの一個手だよね、うん、
まあ、これで言うとヨーロッパ行けっていう
ね、ヨーロッパなんかいいのかは分かんないけど、
う
ん、
はい、
でも距離あった方が良さそうだし、
うん、
これどういうシステムなんだろうね。
やっぱ
だってさ、ついてるわけでしょ、
うん、
その人に。例えば、
うん、
ついててどこで剥がれるんだろうね。
でもあれ、あれじゃない、じゃあもう、
飛行機か、
うん、空港じゃない。
ああってことか。
うん、
空港
でグーって飛行機がスピード上げていって、うん、上がるときに
クッ
て
剥がれてる、ね、もう剥がれてる、
うん、ペリッ
っていう感じなのかな。
そう、
でそこから追っかけてこれないんだ、うん、
は？
うん、あとでもこの怪奇現象俺あんまり聞いたことなくて、うん、肩叩かれて振り向くと激痛が走るっていう、うん、
ないね、
システム聞いたことないよね、うん、
針打たれてないかな。トントンって、
なんだろうねこれ、
なんやろね。
でもさ、バイオリン弾くならさ、うん、超大事なところなの、
肩はね、上半身は全部大事ですけど、
多分左の方に多分あれ乗せるでしょ、バイオリンとか
乗せる。
だから一番大事なポイントなのに、
うん、
そこを定期的に狙われるわけよ、うん、
敵のバイオリニストじゃない。
ねえ、なんか生き量とかそういう系かなとかも思うよね、
うん、
ライバルいっぱいいるでしょ。だっている
よ
それ、ね、その
うまくいってたら
業界でさ、だって
バイオリンで海外行けるんですよ。
であともう限られるからさ、うん、その枠っていうのがさ、う
ん、まあね、
楽団とかいいとこでも、
要はそのバイオリニストは何人
弾ける人とかは
いります、何人の合格を上げるとも、うん、あとはもういりませんよっていう、
そこを狙われてるとかなのかな、
うん、私が。だからあなたの一つ下の位の人が犯人だ。
まあね、ちょっと分かんないですけどね、
うん、面白いっすね。
これでも逆もあるのかな。
どういうこと、
海外にいたらなるけど日本来たらならないってこともありえるってことだよね。
まあそれはあるんじゃない、普通に
あるのかな。
あるっていうのがこれで言うとね、
うん、
うん、逆なだけの話だから。
逆に、
うん、
日本でも起きてるけど、
うん、
海外行っても起こるっていうのもある
よね。それはあります
よ。あるよね、
それは聞きますよ。
ずっとついてきてるんじゃ
ない、うん、ずっとついてきてる、ね、あります、あります。なんかの映画だったしね。
何なんだろうなそれ。
あの日本の霊がついて、
うん、
韓国かな、なんかに当たったらそいつもついてきてみたいな、確かありましたね。あれ、あれは違うのか。着信あり2はそんな話じゃなかった、日本と韓国の話じゃなかった、違ったっけ、
うんうんうん、
違うやつ、あれはまた分かんないけど、でもなんか韓国かなんかアジアどっか行った気しますけど、
でもなんか、
ま
あ、作り話だし、呪いみたいなのはちょっと分かる気がするんだけどね、
う
ん、
そうね、う
ん、なんかつきものとかによっても違うのかな、うん、じゃあ種類とか
海外で禁忌を犯してしまって、うん、日本に帰ってきて偉い目にありましたっていうのってあったりするじゃない、うんうん、話の中で、うん、
あるある。
だから呪いとか呪詛みたいなそんなものはやっぱり海を越えんのかな。で
だって
人間はダメなんかな、
うんうん
うん、
とかね、生き量はダメとかね、うん、あんのかもね、
あるのかもしれないですね。海は越えられないっていう、
それでも面白いね、
うん、思ったよりさ、
うん、
人間してるな。うん、海越えられないって、
で取れたらね、パスポートいるとかそういうことなのかね、うん、
そういうことね、
うん、
だから
心霊、あっちの世界のね、
そう確かにね、うん、心霊パスポートっつうのがあって、
うん、
宗教観も何も違うから、
そうい
るのかもね、
ちょっと勝手に来んなよ、うん、なんのかもね、
海外
のうちのテリトリーなんですけど、
そうっすね。
あるかもね、マジで。
パスはって言って、
うん、
何のご予定でみたいな、
うん、
観光ですみたいな、うん、あるかもしれない。
ありえるよな。でもだってさ、
うん、
生きてる人間がさ、
うん、
こうやって分け隔ててさ、ま
あね、うん、
教会作って取り締まってるんだから、うん、死んでるやつも同じことやるよね。
でもさ、あの亡くなったら思った場所に行けるっていうじゃない、海外にも何だろうと、
うんうんうん、
それはパスいらないじゃん。
うん、まあ確かにね。
だからこのこと、
うん、
なんていうんでしょう、その例えばですけど観光でとかって行けるけど、
うん、
人を呪いたいんですとか生きてる人間についていきたいんですだとダメなのかな。
ルールがあるのかな。
そうそうそうそう、
ね、悪い、だから悪いやつは入れたくないとかある
のか
ね。
そういうことか、
うん、
まあ、確かにね、
不思議だな、
うん、これ面白いわ。でも
これなんかいろいろなデータに使えそうな話、うん、面白いですね。
面白い、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
まあ以上にしようかな。
はい、
はい、こんな感じでお便りたくさんいただきました。ありがとうございます。我々 ツイッターやっております。都市ボーイズで検索すると最新情報はそちらで確認できます。ブログございます。こちらは過去のアーカイブ全部聞けるようになっております。都市ボーイズメールございます。都市ボーイズ02@gmail.com toshiboys02@gmail.com こちらご意見ご要望お便り、送ってください。お仕事依頼はホームページの方の問い合わせフォームからお願いします。以上では
い、
はい、終わりたいと思います。今回の話で生まれたロマンの原石、未学のあなたの好奇心です。
イルミナイルミナイルミナ、
あざした、
あざした。